本日は、まあ、このね、童貞ネット、アットネトラジっていうね、まあ、このよくわからない放送も、まあ、5年というね、歳月を経て、ね、まあ、無事、まあ、今年12月25日にね、まあ、5周年ということでね、まあ、めでたい日を迎えたんですけども、それで、今日はね、せっかくの5周年で、で、年末最後のね、まあ、放送ということなんで、まあ、できればね、ちょっと特別なことがしたいなということで、今日は、Ustream で同時配信をさせていただこうかと思ってね。今、いつも通りね、普通にネトラジでも、まあ、聞けるんですけども、Ustream でも映像付きで配信しております。で、まあ、これはね、今、録画ちゃんとしながらね、生放送してますから、放送が終わったらね、この録画、後でちゃんと見れるようになりますから、まあ、ポッドキャストで聞いてる人もね、映像見たいなっていう人いたら、後でね、Ustream、まあ、これ、童貞ネットのホームページに URL が、URL というか、まあ、Ustream の、そういう画面がね、ありますから、そこから、見ていただけるかと思いますからね、まあ、その辺、チェックしていただければと思いますんでね。まあ、そんなんでね、今週、まあ、こういう映像のね、まあ、同時配信したりとか、いろいろね、そういう準備をしてて、特に今日どういう風にね、喋ろうかなとかね、そこまであんまり考えられてないのでね、まあ喋りながら皆さんからね、お便りいただきながらね、まあ今年を振り返っていこうじゃないかと、そんな感じでね、今日もね、1時間やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。早速ね、年末最後締めなくちゃいけないのにね、タイトルコールでパル内藤のってね、言い忘れちゃいましたけども、まあしょうがないよね。もうそんなね、ちょっとね、いつもと雰囲気違うからね、やっぱり、まあ、パソコンの前一人だからね、あんま変わんないんだけど、やっぱね、動画配信してると思うとね、やっぱ緊張してしまうね、ところはありますから。まあ気にせずね、やるしかないんですけどね。まあこんなね、緊張しちゃうとね、大変なことになるからいつもね。だから、まあまあ、いつも通りね、よくわかんない感じでやりますけども。で、今日は、本当はね、ちょっと時間があれば、今年、ちょっと振り返りたいっていうのがあって、1月からね、今年、その12月まで、12ヶ月間で、なんか、大きなことっていうかね、印象に残るようなこと、まあ、毎月1個ぐらい上げてね、まあ、こんなんあったなって、ちょっと振り返ろうかなと思ったんだけど、ちょっと調べる時間がなかったので、できたら皆さんにね、お便りでいただきたいなと。そんなちょっと他力本願放送ね、最後の最後でやっちゃうんですけども。まあ、そんなんで、今年ね、童貞ネットのラジオ聞いて、なんか印象に残ったこととかね、そんなのあったらお便りいただければと思います。お便りは童貞ネットとググっていただいて、で、ホームページございますので、そちら、ラジオ用スレその5というね、ところにお便りいただけますか、あとはメール。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば、掲示板。で、事前であればね、メールでいただければと思います。まあ、そんなんでね、ちょっと、緊張する部分があるよね。うん、まあしょうがないね、そんなもんですね。なのでちょっとね、軽く手が震えてるかもしれないね。アル中なのかもしれないですけども、じゃあね、今日ね、まあいろいろと話したいこともね、まああるっちゃあるんでね、喋っていこうと思うんですけども、そうだな、今年何かあったかなっていうと、まあ今週ね、まだね、いろいろとまああったから、このユーストリームで放送しようかなどうかなっていう前に、何かね、やっぱり面白いことね、ないと、ね、喋ることなくなっちゃいますからと思って。で、今週ね、友人の、バンドをちょっと見に行ってきたんですけども、まあ、これ、職場の同僚なんだけど、もうこの職場長いんですよ。多分、2年ぐらい 1年半から2年ぐらい働いて、でそこで1回辞めて、で1年半ぐらい経ってから出戻りしてるんだよね。で出戻りしてから3年ぐらい、まあ、なるんですけども、で、まあ、その最初の頃からね、この、まあ、友人というかね、知り合いというか、ね、それ同僚がいたんですけども、でそいつがバンドやってるって知ってたんだけども、まあ、なかなか機会がね合わなくて、で、もう出戻りする前の時も一回も行けなかったし、出戻りしてからもねちょっとタイミング合わなくてずっと行けなくて、で結構近場でやってたりと、俺ん家の近くでやってたりとかね、まあ、してたんだけども、なかなか次の日が仕事だったりとか、そいつらの出演の時間が深夜だったりとかで、あと俺が普通に仕事があったりとか、まあ、全然合わなくて行けなかったんだけど、今回、まあ、たまたま、時間があってね、いつだ12月の23日、この日たまたま俺仕事休みで、でそいつのね、バンドっていうのが、まあ、いろんなねバンドが集まって、それで、まあ、ライブハウスを借りてね、で、まあ、イベントをやるという感じだったんですけども、でこれが、まあ、開始がね、ライブハウス開くのが17時で、で開始が17時半だったらしいね。で、そいつの出演は18時50分ぐらいかな、ね、とかって話だったから、まあ、それまでに間に合えばいいなということで、で、まあまあ、じゃあ行きますと言ってね、で、行くことになったんですけど、一応場所がね、両国サンライズ、まあ調べてもらえば、両国サンライズで12月23日にやっていた、ね、イベントで調べてもらうと分かるんですけども、まあこれは言っちゃってもね、ドイツがね、俺の友達かっていうのはそこまでは分かんないと思うから、まあ、これ調べてもらえば分かるんですけども、アニソンをね中心とした、そのバンドっていうの、それなんですよ。だアニソンの曲を、まあ、コピーバンドみたいなところで、で、そういうのをやっているバンドがいくつか集まってね、でアニソンのね、まあ、今年最後のね、まあ、クリスマス前のアニソンライブということでね、ちょっと行ってきたんですけども、まあ、普通のライブだったらね、俺もまあ難しいですよ。俺本当にアニサマライブとかね行ってもさ、もう全然乗れないベガ立ち男ですからね。もうみんながジャムプロジェクトでね、すげえ盛り上がってさ、ジャンプしてんのに俺だけもうベガ立ち、ね、腕組んで、ね、もう微動だにしないっていうね、そういうんだったからさ、どうかなと思ったんだけど、でもまあまあこういう機会もねもう少ないからさ、3年ねもっとね時間がある中でさ、それでまあ全然ね行く機会なかったからさ、もうベガ立ちでもいいなと思って、ちょっと見たいなと思ってね行ったんですけども、でそんなんで、そうだね、まあ早め、そのそいつらのね出演の前に、まあ、つけばいいかなと思ったんだけど、まあ、できたらね、ちょっとお金もね、一応チケット代払ってますから、だから、まあ、早めで最初の方から見れればいいかなとは思ってたんだけども、なんだかんだでやっぱりね、いつも通りの遅刻魔なんでね、だから、ちょっとね、遅れて、何分ぐらいかな、20分ぐらい遅れて、ね、着きまして、でもまだ6時前とかだからさ、全然余裕があって。したらもうライブはね、一組目は終わってて、でちょうど二組目が始まるようなところでさ、それで中入ってって、でその友人もね、こっちですよって言ってくれて、この辺いいですよってね、で、まあ、場所確保してくれたんだけどさ、まあ、やっぱり安定の壁側ね、壁側の落ち着き方は半端ないと思ってさ、で結局壁にもたれ、ね、ながらベガ立ちしながらね、まあ、ちょっと会場を見渡しつつね、で聞いてたんですけども、なんかね、クオリティが高いというか、レベルが高いというかね。で、最初の、俺が見た最初のバンドは、みんなサンタの格好してて、で、ボーカルとキーボードが女の子なの。可愛いんだよね。だから、それで歌も上手くて映像も上手い、なんか、演奏も上手いから、すごいなと思って。このクオリティなんだと思って。で、すげー良くて、で、ちょっとね、最初はベガ立ちだったけども、まあ少しずつね、まあ場に慣れてくるというか、 それで、まあアニメね、まあアニメの曲だし、大体わかるしね。で、もう歌もうまいからさ、いいねいいねと思って。で、少しずつね、雰囲気、まあ慣れてきて、で、二組目が、歌い手さん。なんかニコニコ動画とかでもアップしてるらしいんだけど、歌い手さんってことで、なんか高校生だとか言っててさ、ふーんと思って。まあ、まあ、うまいんじゃないのみたいな、ね、感じだったんだけど、まあそんなに、印象にも残らず。で、3組目が、その、友人のね、バンドということでね、で、始まったんだけど、で、そいつはギターなの。で、俺の職場で唯一アニメの話ができるやつなのね。今期何チェックしてるという話ができる唯一のね、友人なんだけども、で、そんなやつがだよ、ギターを弾いてると。いうことでさ、でも上手いのは知ってるんだけど、どんな感じかなってのわかんないからさ、で始まって、でイントロ始まったんだけどさ、で、1曲目終わりましたと。で、あ、上手いなと思って、やっぱりそのギター上手いし、でなんかちゃんとボーカルの子もね、結構なかなか良くて、でなんか過去にライブやった時の映像があって、それをまあこのライブが終わった後にちょっと見たんだけど、その時あんまり上手くないなと思ったんだけど、今回のライブは結構良くて、でギターもね、その友人も上手いし、ベースも上手いし、ドラムも上手いしね、なかなかいいじゃないと思ったんだけど、で1曲目終わったところでさ、その俺の友人のギターがさ、なんかちょっとオロオロしてんだよね。どうしたのかなと思ったら、なんかギターの弦が切れちゃったっていうことで、なんかね、ギターの張り替えをね、その弦の張り替えしててさ、だから、本来6曲やるところが、まあ1曲分ぐらいずっと弦の張り替えしててさ、できなくて、で、まあ最終的に5曲になってしまったんですけども、でもそれでね、そっからは、その友人もね、弦切れちゃって、で、場を盛り下げちゃったかもしれないからっていうことでね、一人ね、おかしなテンションでね、頑張って、なんかちょっと、薬決めてんのかなっていうね感じでやってましたけども、まあ、かなり盛り上がって、まあね、そういうね、ピンチをチャンスにするタイプなのかもしれないですけども、なかなかね盛り上がって、一人本当にテンション違う感じだったんですけども、それで素敵な、で最後にはね、俺の好きなラブライブの、ね、曲をやってくれてさ、いいねと思ってね、でそんなんで、まあ終わりましてね、で、まあ、他にもね、その後ね、まあ、その友達のね、ライブが終わった後も一応残って、で、他のね、出演者の人のやつ全部見て、帰った何時ぐらいかな、9時半ぐらいかな、に終わって、で、大満足ということでね、帰ったんですけども、まあ、心配だったけどね、ベガ立ちずっとしてんじゃないかなって心配だったけど、まあまあ、結構楽しく、で、見れたかなって、まあ、中にはね、出演者の中ではもう上手いバンドもあるし、超絶自己陶酔してるね女がいたりとかね、結構いましたけど、ただ今回ね、全部のバンドのボーカルが女の子だったんだよね。でみんな結構かわ、まあ一部可愛くない子もいたけども、大体可愛いってね、ところでやっぱりね、そうやってライブやるっていうことはさ、人に見られるじゃない。だからまあちょっとずつね、その見られる、芸能人と一緒だよね、見られるっていうことに対してね、やっぱり少し意識がいくからさ、だから少しずつその容姿の方もね整ってくるのかなっていうことでね、全員可愛くてね、いいなと思って、でサンタコスも可愛いな、だいたいサンタコスしてたんだよね。だからね、まあ目の保養にもなったし、で爆音でね、好きなアニソンの音楽が流れたりとかするから、そういう意味ではね、今後まあ、こういう機会あったらまた行きたいなと思うんだけど、普通に街中であんのかな、わかんないけどね、ライブハウスとか前通って、今日はなんかアニソンのバンドでね、なんかイベントやってますってことがあったら、ふと入ってみてもいいんじゃないかなと思って。で俺よりもベガ立ちしてるやつ結構いたんだよね、全然乗ってないやつね、いっぱいいたから、そういう意味では本当にふとで入ってみて、でなんかね、酒でも飲みながらさ、後ろの方でなんか爆音でねアニソン聞くみたいな、そんなのもね結構いいんじゃないかなと思って、これからそういうね、ところがあったらね、ちょっと行きたいなっていう。まあでもやっぱり ダメよ。前の方行って盛り上がったりとか、そういうのできないから。まあ、後ろの方でベガ立ちでよかったらっていう話だけどね。また行きたいなっていう。まあ、そんな、ね、今週、まあ、まあね、こうやって俺もラジオやってるじゃない。だからさ、そういう、なんつうのかな、発信していくみたいなさ、そういうのを、やっぱりこうやってね、バンド活動とかさ、で、ライブするとさ、やっぱ発信していくっていうことじゃない?だから、そういうのを見てね、俺もなんか、頑張んなきゃいけないなと思って。それもあって、ちょっと今日のね、ユーストリーム配信っていう部分も、まあ少し、なきにしもあらずかななんてね、思ったりはしてるんですけども、まあそんなんでね、まあちょっと俺も頑張ってね、今日はユーストリーム配信してますけどもね、これはいいのか、ね、どうなのかわかんないですけどもね。まあそんなんでね、まあ、今週のお話ということなんですけども。じゃあちょっとね、お便りもいただいてるからお便り読みつつ、あとユーストリームの方、あんまりね、読めないですけど、ちょっとユーストリームパッと見ると、いろいろありますけど、今ね、映像映ってますけど、あんまりね、普通のポッドキャストで聞いてる人はね、映像見れないからね、今ちょっとわからないと思うんですけど、俺の右手側ね、に、赤い髪のね、女の子の、なんつうのかな、これ布なんですけども、シーツがね、あるんですけど、これグレン・ラガンのヨーコね、これ可愛いんですけども、ちょうどね、テレビがね、ここにね、横にある、あって、で、カメラがね、そこをね、撮っちゃうから、でもなんか、ね、テレビとか画面の中にあんのってあんま良くないなと思って。で、ちょうど、グレン・ラガンのヨーコのね、添い寝シーツがね、ちょっとありましたから、これをちょっとかけてみたらね、なかなかね、33歳らしからぬね、変態チックな感じになってますけども、まあ、そんな感じもね、今日はいいんじゃないかなっていうことでね、まあ、年忘れですからね。まあ、そんな感じでやっていきたいというところ。そして、あとは、お便りいただいていると思うんでね、読んでいこうと思うんですけども、今日から、いつもはパソコンのブラウザーを見てたよ。お便りとかね、あと、まあ、掲示板とかいろいろ見るんですけども、ようやく、昔買ったね、タブレット、ネクサス7をね、ちょっとフル活用しようと思ってさ、で、ネクサス7の方で掲示板を見つつね、それで、お話、ね、できるんじゃないかということでちょっと試していきたいと思うんですけども、ラジオネームレモンサワーさん、ユースト見てます、動くパルさん、新鮮だわ、宅建は来年に、受かりましょうという、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、来年は宅建、今年はね、まあ、10月宅建試験ありましたけどもね、結局、まあ、学校にも行かずお金を払ったけど、で、お金払ったけど、試験にも行かずね、終わってしまいましたけど、さすがに33歳、ただの派遣社員、何ができるんですか、何もできませんだとね、ほんとまずいと思ってるから。なので、今年はね、ほんとやんないとまずいな、というところで、宅建、頑張りたいと。ね、まあ、1年目ぐらい、まあ、ね、今年2年目だったから、で、来年3年目だからね、まあ、1年目ぐらい頑張れば、いいんじゃないかなと思うのは、1年目結構頑張ってたんだよなと思ってね、必死だったんですけども、まあまあそのぐらい頑張っていきたいと思っております。あとはラジオネームタイガーさん、パルさん今日は勝負 T シャツですねというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、映像の方映っているとは思うんですけども、この、勝負 T シャツね、ちょっと年がいもなくね、ちょっと T シャツいつも着てるんですけども、これがね、朝食T シャツね、朝食の絵が描いてあるって、ね、見えるのかな。で、これはあれですよ、前のおっぱい募金ね、行った時に AV 上に、まあいいねと言われた、可愛いですねって言われた、それが、こちらの朝食プリントのね、まあ、T シャツなんですけども、それとあとはあれですよ、俺がね、お見合いパーティー行ってさ、それで、まあ、残念ながらね、最終的にはみんなとね、喋ることできずに、みんなが談笑してる中ね、後ろを向いてパズドラとね、ツイッター始めちゃうっていう、その悲しいね、お見合いパーティーの時もね、婚活パーティーの時も着ていった。そんな、ちょっとね、まあ、いいじゃない、そういう可愛さをね、アピールできるような、まあ、T シャツなんですけども、 ね、もしよかったら見たいなって人いたらね、ユーストリームでね、会って見ていただければと思います。あとは、お便りいただいております、ラジオネーム、山猫舞台さん。畜生、今日に限って兄が23時空港着で帰省するので、1時間かけて車で迎えに行く羽目に。これじゃあ、家に着くのは0時過ぎだ。ユースト生で見れないのは残念ですが、今年最後のラジオ頑張ってください。1年間楽しい放送ありがとうございました。良いお年をというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、やっぱり帰省ラッシュですからね、今ね。ちゃんと、お兄さん、ね、迎えに行っていただけたらと思うんですけど、まあ、このユーストはね、ちゃんと録画されてますから、まあ生ではね、ちょっと見れないし、聞けないですけども、帰ってきたらね、見て聞いていただけたらと思いますんでね、まあ、事故らないようにね、年末ね事故多いからね、本当にね気をつけてね、ゆっくり帰ってきていただければと思いますね。でまた来年もね聞いていただけたらと思いますんでね、まあ、今年もね、まあ1年間ねありがとうございましたね。またね来年よろしくという感じですね。あとはお便りいただいてます、ラジオネーム、レモンサワーさん、ペルさん、改め斉藤さん、こんばんは、うん、パルだし、内藤だしっていうね、今年もお世話になりました。来年も楽しい放送楽しみにしています、今日は新宿のソープに姫おさめに行ってきました。内藤さんもオッパプ以上の店に行きましょう。そしてラジオで話しましょう。スペシャルウィークに期待しています。それでは良いお年をというね、お答えいただきました。ありがとうございます。すごいね、姫はじめっていうのはさ意識するじゃない。まあ意識したところでできないんですけども、姫おさめっていう言葉あんまり聞かないからね、俺もね、なるほどって思いますけども、いいですね、姫おさめで、また年始姫はじめなんですけどね、いいな、そんなにね風俗行けてね、俺はビビっちゃっていけないからね。まあおっぱぶ来年は、まあ、彼女ができれば問題ないですけども、彼女はねできなかったらおっぱぶより上のヘルスよりも下ね、それでちょっと行きたいと思いますからね。まあやっぱしね、ここ最近よく言ってます、おっぱいね、パイ釣り、ね、パイ釣りまではセーフかなと思うから、パイ釣りしてもらって射精ぐらいまでかな、ここが限界、これ以上は粘膜との絡み合いあるからね。だからちょっとサービス精神出してね、おっぱいでこすりながらなんかよだれを垂らしてきたりとか、そういうのいらないんだよね。あと加えてきたりとか、そういう過剰サービスいらないから。だからね、まあ、その辺をちゃんと分かってくれる人いるかどうか分かりませんけども、まあそんなんでね、また来年ね、まあその辺、まあ、少し軽いねおっぱぶ以上の体験が、ね、できれば、それをね皆さんにご紹介していきたいと思っております。あとはラジオネーム、ラジオネームどれかな、ちょっとね、慣れないねやっぱりね、こういうのね。はい、ラジオネーム、243番さん、内藤氏はコミケ行くでござるか、もし迷っているなら拙者が一緒に行ってもいいでござるよ、デュフっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。コミケ、今日が1日目ね、で明日2日で明後日3日目なるんですけど、29、30、31と。で、3日間多分あると思うんですけども、いや、寒いから、ほんと。なんで俺夏コミケね、行けたかっていうと、寒くないからね、行けた。臭くても、まあまあ行けるんですよ。体が動くからね、夏は。冬はさ、寒くてさ、外出る気なんないからね。だから、いつも、ね、家出るときとかさ、今日はなんかあったかいな、夜帰ってきたらマラソンしようかなって思っても、帰ってくるときも寒いじゃない。だから結局マラソンもねもう全然してないですから、もう引っ越してきたらねマラソンし放題だなと、ね、この辺の周辺知りたいしさ、だからねちょっと走ってさ、ね、地理も詳しくなろうかなと思ってたけど、ちょっと無理だよねと思って、寒くて本当に。だからこれも、ね、今日もこの後ね終わってからちょっと走ろうかなと思ってたんだけど無理だよね。で明日は30日でしょ、で年末だしなっつって、で大晦日は実家帰るしちょっと走んのやめようかなって、筋肉痛になっちゃったよなと思って、で31日実家帰っちゃうからマラソンできなくて、1日は多分新年会があるから、新年会あって酒飲んじゃうから走れないと、で2日はそうだな、まあ 二日酔いですか、ね、二日酔いだから走れないと。三日は、だ、今回の冬休みは31、123なんだけども、で、今二日ね、まあ二日までは、まあ二日になってますから。で、三日はさ、やっぱり次の日が仕事になるからさ、あんまり無理できねえな、つってさ。それで、結局走らないでっていう、ね、感じになってね、まあちょっと寒いからね、もうしょうがないかなと思うんですけども。まあそんな感じなんですよね。で、コミケも、やっぱり寒いから、ね、行きたいんですけどね、行けないなと思って。で、まあ夏のね、コミケでちょっと俺散々の目に遭ってますからね、ちょっと、せっかくね、行ったのに一冊も同人誌買わないで帰ってくるっていうね、そんなことでね、もうちょっと心折れちゃいましたからね、もうコミケ行かないなっていうね、ところだね。まあちょっと時間があれば、31日休みだから、まあ虎の穴行って、で、同人誌持って、それで実家に帰ると。で、ね、お父さんお母さんっていつもありがとうって。これお年玉代わりって言ってね。で、俺のね、好きな、ね、サークルの同人誌渡すっていうね。そんな、ね、親不孝者、ね、やってこようかと思ってますからね。いや、まあそんなんだよね、年末なんてのはね。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム244番さん。先週かな、ちょっとね、話したんですけども、朝、ね、今のうちのね、住んでいるマンションがさ、今ちょっと、まあ、外のね、外壁とかのね、まあ、ちょっと修繕工事みたいなのしててさ、で、足場がすごい作ってあるの。だけど、これ足場を今ちょっと解体しててさ、で、8時半ぐらいから、ガンガン音立ててさ、足場をね、まあ撤去したりしてたんだけど、それがうるさくてっていうね。で、俺寝るのがさ、まあ4時とか5時とかだからさ、で、起きるのは11時半とかになるわけよ。それで仕事行くからさ。だから8時半とかにやられたんでたまったもんじゃないよって。もう本当にできれば10時ぐらいからね、始めてくれればまだいいけど、8時半はっていう、ね、話を先週したんですけども、それに対するお便りね、いただいております。内藤さん、10時から仕事開始だと、職人は仕事にならんよ。ただでさえ工期と日照時間公務で縛られてるんだから無理言うなよ。なんだよ、内藤は職人を軽く見てんのかよ。こっちだって朝早くからの現場入りで工期こなすの辛いんだよ。お前より年収低いんだぜ。信じられるか？だから職人の仕事時間にうだうだ言うな。職人を底辺と思っているのかもしれないけど、差別するな。この派遣の土平点が。以上、外装職人の意見でしたというね、お便りできました。ありがとうございます。まあそうなんだよね。まあ立場でさ、まあ、違いますから、まあ俺はもうお昼からの出勤だから、8時半にやられたんじゃたまったもんじゃないよって話なんだけど、現場のね、人間としては、8時半からね、やっぱし始めないと、もう仕事になんないと。10時からやったんじゃ終わんないぞということだからね。だからやっぱし後期っていうか、そういう、まあ、いつから始めてね、いつまでにね、終わらして、で、全部それを、まあ、渡すというかね、工事完了しましたというふうにね、するスケジュールっていうのも、結構カツカツだと思うんだよね。正直間に合うのかっていう。それだから、8時半からやるしかないんだというところだと思うんだよね。10時からやったら絶対間に合わないよって。そういうのもあるかと思うけど、それでもちょっともうだって5時に寝たとしてだよ、8時半にカンカンやられたらさ、3時間半で起こされちゃうじゃない。で、その後さ、ずっとやってるからさ、眠れないでしょ。で、ねえ、そっからもう12時前にはさ、家出てさ、仕事行って帰ってくると10時半とか11時でしょ。そっからまたネットサーフィンしたりとかさ、なんかね、エロサイト見てオナニーしたりとかして、気づいたら、まあ、5時になってますから。で、また次の日、カンカン、8時半からやれたら、毎日3時間半ぐらいしか寝れないんだからさ、なんとかなんないですかねってね、ところなんだけど、まあ、俺が早く寝ればいいじゃんと。8時半に起きれるようにすればいいじゃんって話でもありますから。で、カンカンしてる中ね、そこでネットサーフィンしてよって、早起きしてね。まあ、それで一番、まあ、いいのかなと思いますから。で、うちのマンションのね、その修繕工事っていうのも、こちら1月の中旬から後半ぐらいには終わるみたいなんでね。まあそこまでのね。で、もう足場は全部解体されてるから。あとはまあ、なんかやるのかな。外の廊下のね。 なんか壁とかをちょっとペンキで塗り直したりとか、そんなのがあるっぽいですけども、まあ大体終わってるらしくて、あとは年末年始はお休みみたいだからね、静かなんで、俺も。で、このね、244番さんもね、まあちょっとお正月は休んで、で、またね、気持ち新たにね、新年、お互い頑張りましょうっていうことでね、まあ、持ちつ持たれつっていうことでね、まあ俺も、言いますけどね、ラジオじゃ言いますけど、実際に職人さんに言うわけじゃないから、ちょっとうるさいんですけどとか言わないからさ、そう我慢してるから、まあ、それはちょっとまあ、そういう住人のね、気持ちもありますからっていうことをね、まあ知ってていただけると嬉しいかなという感じでございますな。じゃあ、あとね、じゃあせっかくなんで、今のお便りでね、まあ、パルよりも、まあ、年収低いんだぜということがね、ちょっと言われましたから、せっかくなんでね、今手元に、こちら、今年の源泉徴収票がありますから、ちょっとこれをね、紹介していきたいと。このラジオはね、お金に対してね、大体オープンにしていますからね、俺の年収とかも全部言っちゃうんですけども、今年、平成25年分、給与所得の源泉徴収票ということで、支払い金額3239,459円。まあ300万ですね、やっぱりね、人間。まあ300万稼いでればなんとか一人暮らしで生きていくことはできるかだと。ただ贅沢はできないよね。まあそんなで、給与所得控除後の金額、208万5200円。それで、所得控除の額の合計84万992円で、源泉徴収税額63,500円ということらしいです。まああとはね、まあその社会保険の費用だったりとか生命保険とかね、まあ、その辺もまあいろいろと控除とかされてると思うんですけども、そんな感じらしくて、まあ結局まあ額面的には3239,459円なんですけども、実際手取りとしてはね、手取りそうするとこれ208万5200円が手取りってことかしらね。激しいね。100万、いやそんな持ってかれないよ。100万持ってかれないよね。持ってかれんのかわかんないですけどね、見方がよくわからないっていうね。それがもう貧乏のね、そう貧乏は額がないからね、だからこうやってねもらってもあれどれがどれなんだってなっちゃうんですけどね。まあそんなんで、まあまあお金はね、まあちょこちょこと、まあ貯めてるというかね、あんま使わないからね、ギャンブル以外で使わないから、だからまあ貯まっていくっちゃ貯まっていくんですけども、じゃああとね、お金の話出たからね、ちょっとついでにしていきたいと思うんですけども、久しぶりにね、言いますけど、久しぶりに、ロから始まるキーワード、知ってるみんな、5文字で、ロから始まる言葉っていうのがこの世にはあるんですけども、お待たせしました。ロスカット。年末最後にやっちゃったんだよね。FX をさ、コツコツ、まあやってたんですよ。今年もね、口座を2つ作ってさ、で、うまく、ね、ちょっと通貨を分けたりなんかして、それで FX やってたんですけども、残念ながら、ポンド円っていうね、まあ通貨がまあありましてね。で、ポンド円を、売りで持ってたんだよね。売りで持ってるから、通貨のね、価値っていうか、その数値が下がっていけば下がっていくほど、俺プラスになるんだけども、アベノミクスでさ、どんどん上がっちゃってさ、最初、161.08円っていうね、まあ、金額だったんですけども、このね、通貨の方が。で、これがさ、まあ、上がると。で、そっから上がっていって、最終的にロスカットされた時点は、173.14円ということでね、約12円。最初に、まあ、ポジション持ったところからね、12円上がっちゃってね、結果もどうにもなんなくて、ロスカット、マイナス11万円っていうね、ところで、本当に、もう、世界にね、もう、お年玉をあげちゃう感じ。で、年末のご挨拶、ね。それをね、もう世界にちょっとばらまくっていう、サンタクロースもびっくりだね。ちょっと、金銭のね、ちょっとやり取りしちゃったんですけども。で、まだ、これはポンド円で、ちょっとロスカットしただけで、もう一個、ユーロ円があってさ。で、ユーロ円は、 今多分マイナス8万5千円ぐらいで、ロスカットはされてなくて、まだそのポジション持ってる状況だから、まあ年明けぐらいにまたちょっと安倍さんが頑張って、でアベノミクス発生しちゃうと、またこっちもロスカットになっちゃうと、まあ2つ合わせて20万来ちゃうかもしんないよねと思ってね、ちょっと正直しんどいなと思っているところだよね。もうほんと困っちゃう。まあそんなんですね。じゃああとね、他にもお便りいただいてるから読んでいこうかな。ラジオネーム、251番3、でいいのかなね、251番3、伊藤さんこんばんは。いや内藤だって、そういう話なんですけど、まあいいんです。伊藤さんこんばんはね、今年は改名があったりでとても楽しく聞かせていただきました。ところで元カノと付き合ってた時どんな会話をしてましたか。ピルさんより、やめろって、パルさんだ、ピルさんより元彼女さんの話が、方が話してた感じですか。よろしければ教えていただければと思います。今年もよろしくおね、あ、来年もよろしくお願いいたしますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。もうね、このね、もう内藤とねパルをね少しずつね言い間違えるね、そういうのもいいですからね。もう伊藤さんこんばんはとピルさんとかね、もう分かんないからね、まあいいんですけども。で、元カノとね付き合ってた時どんな話をしてたか、あとはどっちがね、まあ多く話してたかって話なんだけど、そうだな、なんか分かんないね。ただあんまり俺は自分のこと喋んなかった気がするんだよね。多分やっぱりさ、仕事がすごいメインだったのね、あの頃って。だからもう仕事辛いとかさ、そんな話しかないわけよ、日々生活しててもさ。だって朝起きて仕事行くじゃない、で9時からとか始まるじゃない、で会社出るのは終電で帰るじゃない、それで家着いて、で寝て起きてまた次の日じゃない。だからでもやっぱり仕事があんまりねうまくいかないとかいっぱいあるからさ、そうすると土日とかもさビジネス書を買ってさ、で読んでたりとかするでしょ。だからもう会社の不満とか、もう仕事のことばっかりだよね。まあニコニコ動画も見てたけどさ、アニメも見てたっちゃ見てちゃ見てたけど、でも結局そういうことだからさ、そんなに毎週面白いことってもないし、だからかといってそんな愚痴ばっかり言ってもしょうがないなと思って、仕事の話とかもしなかったから、そうするとあんまり何話してたんだろうって思うっちゃ思うよね。そんなに趣味が合うとかって話でもなかったから、だからその辺はねちょっと課題だよねと思ってはいるのでね。その前はなんだろうな、好き、前も言ったんだけどさ、好きっていう気持ちしかなかったんだよなと思って、それ以上の何かがあったのっていうと、そういうわけではなくて、そういう好きっていう気持ちだけで付き合ってたっていう感じでもあるから、もう少しやっぱり共通部分というかね、価値観が近いとか、なんか趣味がね、まあ、近いとかさ、そういうのがあったりとかすればね、もう少しそういうことで話できるのかなと思うけど、まあ、なかなかねないんだよね本当に。だからまああんま話さなかったかな。まあ話してたっちゃ話してたよ、それなりに。まあ、だって普通にデートっていうか、まあ行ったらさ、まあ行ったところでの話もあるし、で日々のねそういう、まあこんなこと話したいなとかあったと思うけど、でももしかしたら向こうの方がもしかしたら喋ったかもしれないよね。で俺も自分のことあまり喋らずねって感じだったかもしれないから、まあ次ね付き合う人いたらもうちょっと喋っていきたいなとは思っているかなって。ちょっとそんなね、やっぱ一回付き合ってみないと人とねどういう風になるか分かんないから、だから本当はねもう付き合ったりとかしたらやっぱり結婚前提じゃ前提だと思うのよ。だけどそこを重く考えてた俺もいるけど、できたらまだね付き合ったことないっていう人で結構年いってるとかね、その20歳過ぎてるとか25過ぎてる30過ぎてるとか、そういう人いたら、まあある程度妥協して一回付き合ってみるっていうのは俺はありかなと思うんだよね。で一回付き合って、まあもちろん最低限の水準あるじゃん、自分の中のさ、それをクリアしてるってのは、まあ、条件だけどさ、最悪ね、だって結婚する可能性があるわけだからさ、だからそこは譲れないとは思うけど、それでもかなり ストライクゾーンはね、ちょっと広げて、それで一回付き合ってみると、自分のダメなところとか、これからはこういう風に付き合っていこうとかね、こういうところダメだったなと、直していこうとか、いろいろ出てくると思うから、俺はね、一回付き合ってみるのはありかなとは思うんだよね。付き合わないと正直、わからないところはあるよね。正直、最初に付き合った時って俺、キモいもんね。今考えると。相当キモいから。だから、もう少しね、こういう風にした方がいいなとか、ね、そういう反省もあったからね。まあまあ、皆さん、ね、まだ付き合ったことないって人いたらね、来年は、ちょっと頑張ってね、ちょっと皆さん付き合っていけるようにね。まあちょっと俺もね、含めて努力していきたいなというところだよね。あとは、ラジオネーム、デルデルモーデルさん。パルさん、パル内藤さん、こんばんは。5年なんて早いものですね。今年のベストは、マチコン、お見合いパーティー会ですね。このままアグレッシブにいけば、我らの兄貴にも念願の彼女ですよ。それでは良いお年を、というね、お答えできました。ありがとうございます。今年、マチコン？どのマチコン行ったんだっけ？エバコン？エバコンって今年だっけ？なんかすごい昔のように感じるよね。エバコンも行ったのと、あとそのお見合いパーティー。ね、みんなが喋ってるのに後ろ向いてパズドラとね、ツイッターの。その悲しいお見合いパーティー。この二つか。大きかったのはね。結局でも出会いを求めて動いてる俺っていうのは、やっぱり面白いというかね。やっぱりさ、人間がさ、真剣にさ、ちょっとやらなくちゃって思って行動したところってさ、結局ね、その決断をした時は一番ピークかもしれないけども、まあそれでもね、やっぱり当日起こるね、そういう出来事とかもね、やっぱり面白くなってくるのかなと思うから、今年、まあ来年もね。でもだってないもん、こうやって婚活しない限りさ、出会いなんてないから、来年もね、ちょっとね、そういう場があればどんどん参加していってね。ほんと33歳、ちょっと飛躍の年だと思ってるからね、頑張ってちょっと行きたいなと思っていますから、まあその辺ね、ご期待いただければと思うんですけども。それでじゃあね、今年の抱負をちょっと発表しておこうかなと思うんですけども、皆さんは今年じゃない、来年ですね、さっきからねちょっと間違えちゃうんですけども、来年の抱負は決まってますかということで、俺はちょっとね、考えて、まあ一応決めてきたんですけども、来年の抱負、これはね、書いてあるかな、俺のね、メモの方に書いてあるのがありました。来年の抱負、形にするっていうね、抱負にしようかなと思って。まあどういうことかっていうと、まあ今までね、この5年間、いろいろやってきましたけど、結局、パル、なんか形になったものあるのって言われるとね、なんもなってない。婚活行っても結局なんもなんなかった。で、転職活動してもなんもなんなかったと。で、宅建受けてもなんもなんないし、FX やってもなんもなんないと。で、じゃあ根本的にね、ラジオ5年間やってきて、ラジオなんかあったのってなんもないと。これダメよということで、ただ5年間こうやってね、種はいっぱい撒いてきたわけよ。だからもう来年ね。来年で今まで撒いた種をね、全部回収していこうじゃないかということで、今まで形にならなかったものを、来年は形にしていきたいなと思って、だ宅建も取らないといけないし、あとは2月ね、東京マラソンもあるから、東京マラソンだってね、去年は、膝壊しちゃってね、途中でリタイアしましたから。だから今年もね、ちゃんと完走できるようにとか、まあいろいろね、課題は山積みなんですけども、まあそれをね、全部一つずつね、クリアしていこうじゃないかというちょっと目標ありますから。だから新たな何かしようってわけではなくて、今までやってきたことを全部回収していこうと、ね、ことですから。まあまあできないことでもないし、で、やらなくちゃいけないことだよねって。やっぱり5年やっててさ、いろいろさ、その中で一個も形になってねえからっていうね。こうやってリスナーの人がね、ついてくれてラジオをしてるっていうのは、まあ、形になってると思うの。こうやっていっぱいね、聞いてくれてるわけだからさ。でも、なんか、わかんないじゃん。すごくさ、なんかふわふわしてるというか、俺がなんか、自信を持ってさ、これだけこうなんだとかさ、なんか、言えるかっていうとさ、わかんないんだよ。なんか、ふわふわしちゃって。で、例えばだけど、まあ、このね、ラジオから、まあ、うまくね、派生していって、 ないけどね。地上波。ないな。ないけども。まあ、例えば、ね、地方の FM ラジオとかのね、一つの番組とかで、なんか、10分のコーナーとかでもね、俺のそういうラジオのね、コーナーが持てたりとかしたらさ、ね、FM ラジオでさ、ちょっとやってますとか言えるわけじゃない。そうすると、ネットラジオやってますっていうのだとさ、人に言えないけど、FM でちょっと小さい番組なんだけどやってるんですって言ったら、もう一つ形になってるし。あとは、童貞ネットだよね、なんか CD か何かね、作ってさ、で、未収録音源みたいな、ラジオとかをね、販売したりとか、あとは、ね、過去のラジオの放送をね、まあ、ダウンロード形式とかでお金、ね、払っていただいて聞いてもらうとかね、そういうのさせていただければ、まあ、これだけダウンロードがあって売り上げこんだけありましたと。ね、形になるからさ、やっぱ仕事をするにあたってもさ、まあ、結果だったりとか実績とかさ、そういうの求められるから、そういうね、ちょっと目に見えてわかりやすい、ちょっと俺もそういうのを目に見えることで安心するようなね、そんなのをちょっと今年はね、求めていきたいなというふうにちょっと思ってますんでね。まあそんなね、今年の抱負ということでね、ちょっとまあ皆さんのね、今年の抱負もあればお聞かせいただければと思いますね。じゃあ、あとね、他にお便りが、いただいてます。ラジオネーム253番さん。マチコンで思い出しました。パルさんの大好きな粘膜の交換もノリでやっちゃいそうなマチコン。ギャルコンが開催されるらしいですよ。ただ開催時間は13時から16時。参加費は男性1万円、女性2000円。フリードリンク、フリーフードとかなり厳しい支払いをしないといけないみたいです。ぜひご検討をというね、いただきましてありがとうございます。いや、無理だよ。俺はマチコンすごい好きだよ。好きだけど、ただそこからね、派生して粘膜の絡み合いとかもね、ノリでやっちゃいそうなマチコン、ギャルコンはハードル高いだろう。ただここで知り合った子にパイ釣りだけをしてもらうっていうことだったらね、だって第一印象とかでも話してね、それでよくてさらにパイ釣りしてもらえたら最高でしょ。でそこからだよ。まあパイ釣りしてもらった後にそこで終わるか、あとはね、いわゆるもう都市伝説だと思ってますけども、セックスフレンドことセフレっているじゃない。それに近いもうおっぱいのパイ釣りフレンドことね、もうパイフレ、これになってくれる可能性もあるからね。ちょっと今日ね、挟んでくんないっつってね、いいよっつってね、でちょっとパイフレね、俺パイフレいるんだっつって、何それってなるじゃない。だからちょっと行ってもいいね。しかもだって1万円ってさ、そういう風俗関係行ったらさ、1万円はかかるからさ、ね、ピンサロ以外はさ、大体ね、ソープだってデリヘルとかだってね、普通に、もっとかかりますから、そう考えたら全然リーズナブルでもな。だってギャルコンっていうぐらいだからね、もうそれで男から1万円取って女2000円とかだから、風俗嬢とかばっかり来んのかな、キャバクラ嬢とか。怖い。なんかそれで俺みたいなやつが言ったらね、えちょっと英語の教材とか買わされそうで怖いみたいなありますから、ちょっとね、1万円の出費では終わらなそうな気がしますけど、ただ50万円の英語の教材買わされてもパイ釣りしてもらえるんだったらいいのか。いや、よくねえよってね、話なんですけども、まあちょっとね、後で URL も貼っていただいてますからね、これぜひ参考にさせていただきたいと思っておりますね。じゃあね、あとはね、今日喋りたかったこと他にもあるんだよ。で、コーナーにしようと思ったけど、ちょっとコーナーまでちょっとできないので、普通にお話をしたいと思うんですけど、まあまあいっかな、言っとこうね。ね、今週のニコニコ動画見てさ、でちょっといくつか、ね、本当はウィークリーピックアップニコニコ動画でやりたかったんだけども、今日はちょっと映像のね配信とかもありますから、まあ、その辺ちょっとね省略させていただいて、普通にお知らせ、こんなのあったよって話なんですけども、今週初音ミクの動画2ついいのがあって、これをねちょっと紹介したいなと思って。まあね、パルもねずっと初音ミク言ってね、もういい加減に卒業したらどうだって言うかもしれないけど、いやー、いいね、初音ミクがまた出てきまして、 今までご案内したね、まあ初音ミク関係のお話としては、なんだろうな、T 出し機ね、そういう MMD でミクミクダンスわかんないよね。いいんだけどさ、まあニコニコ動画でね、 T 出し機 T が大文字で DA これ小文字で T 出し機ね、何クモン式の式ですか。でそれで、検索すると多分初音ミクがいっぱい出てくるんだけども、まあ、その初音ミクっていうのはその、まあ、T 出し機っつって、T 出さんわかんないけどもね、ティーダさんっていう人がいるとして、その人が作ったその CG の 3DCG のね初音ミクなの、そういう初音ミクのモデルなんだけども可愛いんです。でこれを多分前に話したりとかしたと思うんだけど、今回、ご紹介するのが新しいコロン式っていうね初音ミクが出まして、これが素晴らしいんだよね。多分ねタイトルであるタイトルでね、検索すれば出てくるっていうのがね、MMD-DMC5 で、Odds&Ends で、モデル配布予定っていうねタイトルの、まあ、動画なんですけども、普通にコロン式で検索して多分再生数が10万ちょっと超えしてるから多分すぐわかるかなと思うんだけど、でここに出てくるその、まあ、多分コロンさんが作った、初音ミクのモデルなんだけども、これがね、かわいい。なんかもう、すごいね、公式で作ってるんじゃないかっていうぐらい、正統派なんだけども、かわいい、美人っていうね、なんか本当に王道な感じ。T 出し機は、なんか、そうだな、すごいいいんだけど、でも、公式っていうと、ちょっと初音ミクと少し離れた、派生した、なんかかわいい、美人なね、そういうスタイルのいいモデルだったんだけども、このね今回のコロン式はね本当にね王道な感じで、動画見るとねちょっとねちっちゃい感じだよね。画像的にね、あの初音ミクの比率がちょっとちっちゃくて、でよく見ないと分かんないんだけど、これ全面ね全画面表示にしても画像はね綺麗で、で全画面表示すると初音ミクがよく見えるんだけども、すごくいいです。なので、ぜひ、初音ミクファンの皆さん、ね、これ、コロン式で、検索してもらうと、コロンはカタカナね、コロンで式はクモン式の式という風に、検索してもらえば出るかと思います。あとはもう一つ。これは、踊っている初音ミクの動画なんだけども、こんなに初音ミクの話して、なんかついてこれる人いんのって話なんだけど、俺ついこの間ニコニコ動画のプレミアム会員ね、もう5年目ね行きましたから、5年目って5周年、これも一緒なのかな。その前からね、ラジオする前からプレミアム会員だった気がしますけどね、まあ5年経ちましたというなんかね、まあお知らせが来ましたけども、まあそんなんでね初音ミクはねずっと好きなんですけども、で今回その他にもう一個ね二つ目の動画はミクミクダンス、ヒロ式 XYZ の魔法、モーション配布っていうね、そういう動画なんですけども、このヒロ式っていうのは、あれですよ、ロシアの有名なね、パンとかじゃないですよ、あれピロ式ですからね、ヒロ式、風呂式でもないですよ、ね、風呂式は包んじゃうからね、ヒロ式は HINO、小文字でね、ヒロで、式はクモン式、ね、これクモン習ったことないんだけどさ、まあ、ちょっとあえてね、クモン式ね、自分の子供にはクモン式を習わせたいとちょっと思ってますから、まあ、そんなんでクモン式のね式なんですけども、でヒロ式で検索すると多分出てくると思う。これは今再生数が3万いかないぐらい、2万8000ぐらいなんだけども、モーションを配布してんの。モーション配布っていうのはこれ初音ミクって踊ったりしてるじゃない、その踊っている、まあ、データっていうのかな、ね、モーション、ね、そういう動きを、配布してるんだけども、すごい。だからさっきのコロン式がこのねヒロ式で踊ったらとんでもないことになるぞっていうね、そんな動画で、でこのヒロ式の方は、ラット式のねお前何個式あるんだよって話なんだけど、ラット式のミクが、ね、ヒロ式でね踊ってますから、なんだかわかんねえなっていうねところなんですけども、まあ、可愛いし、すごい動いてるんだけど、なんか本当に違和感なくて、で、なんかね、やっぱし こういうのって機械っぽくなるじゃない、動いてると。だけどなんかミクも膝をねちょっとなんかうまく使って、で足と地面のその接地感っていうのかなとか重力感っていうのがすごい出てて、あのぜひね今日ご紹介した2つ、このコロン式のミクと、あとモーションのヒロ式、これをねぜひちょっとチェックしてもらえたらなと思って、ちょっと今日ねご紹介させていただきました。あと他に喋りたい結構あるんだ、喋りたいことあるのに俺なんでこんなに時間かかっちゃったんだろう、もう1時間ね経とうとしてますけども、まあいいんです、ね、喋りますけども、このね童貞ネットの 5周年、12月25日ですけども、その前の日24日、まあ一応クリスマスイブだからね、まあ普通だったら俺ぐらいのねやっぱしラジオパーソナリティっていうモテ職業ですよね、普通のラジオパーソナリティだったらね、まあ俺はインターネットラジオパーソナリティだから全くねモテないんですけども、だからこそねやっぱりでもクリスマスイブぐらいは頑張りたいということでね、まあクリスマスイブまあ迎えちゃったんですけどね、で女っ気何にもなしで、で仕事あったからさ、仕事終わってからまあスーパーに行って、でまあケーキとね買ったりとかしたんですけどね、まあ、その前に一応モスバーガーがあったからね、モスバーガーでモスチキンを3つ買って、でスーパー行って、で本当はコンビニ寄ったの、ローソンとかファミリーマートとかセブンイレブンとかぐるぐる回ったんだけど、なんかいいのなくてねと思って、どうしようかなと思って、で近くのスーパー寄って、でまあいいやこれでと思ってショートケーキを2つ買って、それであとでフラフラ見てたら、あのお寿司が半額だったから、今日はねパーティーだと思ってね、もう本当に孤独なパーティーの開幕だっつってね、それでまあモスチキンでショートケーキ2つ、あと半額の寿司っていうね、そんなんで悲しくねクリスマスもう過ごそうと思って、だけどこのままじゃ寂しいなと思って、ニコニコ生放送で11時45分ぐらいからかな、ニコニコ生放送を始めて、カウントダウンですよね、それで、もうニコニコ生放送でみんなとね、クリスマスを迎えるっていうね、そんなもう毎年寂しいと思って、来年こそはね、いやいいのよみんなと過ごすのはいいの、嬉しいことなんだけど、やっぱり来年はね彼女と過ごしたいなと思っているからね、まあ無理だったらねもう初音ミクでもいいんでね、コロン式のね初音ミクと一緒にねケーキ食べようと思うんですけども、まあそんなんでね、でタイムシフト、まだニコニコ動画残っていると思うんでね、ニコニコ生放送のタイムシフトは、1週間大丈夫だと思うから、まあ、月曜、火曜ぐらいまで見れるのかな？月曜か。月曜中は見れると思うから、まあ、このね、ラジオ終わった後なんかにでもね、生放送聞いてる人はまだ見れるかと思いますから、まあ、ちょっと生放送ね、ちょっと、見てね、いただけたらと思いますからね。まあ、そんなんやって、で、あとは、クリスマスの日寂しかったからね、あのお得意の 3D 少女カスタムエボリューション、これでねあの好みの女の子を作ってサンタコスをさせてセックスをして、で射精っていうね、そんな虚しい、本当に虚しい、33歳なのにゲームの中の女の子にサンタコスさせてオナニーっていうね、もういいんですけどね、まあそんなんが今週あったかなっていうところ、あとは結構あるな今日喋ることな、もうちょっと生放送ね、俺もちょっと動画配信しながらだからちょっとねビビってはいるんですけども、他にもねあるかも喋っちゃうけどね、他に今週ね買い物して何を買ったかっていうと、トルネっていうさ、俺プレイステーション3持ってるんだけど、でこの間買ったんだけどさ、FF14 やるために買って、で結局もう課金もせずに、でもずっとやってないので、シュタインズゲートのさ DV ブルーレイかを見るための機会になっちゃってるんだけども、これじゃもったいないということで、トルネっていうね、まあその地デジチューナーがついてて、で PS3 の方でその番組とかがね、録画できるっていう、そういう機会があるんだけども、普通は定価が多分1万円ぐらい、9000いくらかするんだけども、今結構安くて、 で楽天ブックスとかだと5000いくらとかで買えるの。だから買っちゃおうと思って、で買って、で年末だしね、基本的に最近テレビ見てないんだけどさ、これで少しね俺のテレビ離れもね治るといいなと思って買って、で今週つけたんだけども、意外といいなと思って、ちょっとね友人からはね、撮るねちょっと考えた方がいいよと。なんでかっていうと、起動するまでがすごい時間かかると。やっぱりプレイステ3を立ち上げて、それからトルネを立ち上げて、それから録画とかするから時間かかるんだと。そこがちょっとイライラするからどうかなって言ってたんだけど、でも俺ね貧乏ですから、ロスカットされちゃってますからね、もう11万円なくなっちゃってますから、そうするとねもうブルーレイねレコーダーなんて買えませんから、高価なものはね。そんなのはね貴族の買うものですからね、俺たちみたいなねクソみたいなね底辺のね派遣社員はやっぱり取るね限界ですから、6000円出せるか出せないかですからね。だからまあ買いまして、でまあ言った通り、まあ遅いっちゃ遅いね、起動ね全部させないといけないから、まあめんどくさいっちゃめんどくさいんだけど、でもまあそんなんでまあジャンルをね絞れたりとか、なんだろうな、そのアニメとかで検索すると、アニメの、ね、一覧がバーって出て、それで、そこからね、録画とかできたりするから、いいなと思って。で、結局ね、見るのは大体アニメじゃないと思って。それで、まあ、気になるアニメとかをね、まあ、録画するわけだよね。で、あと、やっぱり仕事がさ、10時、まあ、仕事終わって帰ってきて10時半とか11時になるとさ、その、夜やっているバラエティ番組とか見れないわけ。だから、やっぱそういうのもあってね、テレビ離れはなってきちゃってるんだけども、じゃあバラエティも撮れるじゃないということで、で撮るじゃない。で、これ今回、ちょっと、トルネを買った、まあ理由の一つとして、ニコニコの実況機能っていうのがついたのね、この間のなんかアップデートで。で、これは何かっていうと、その、ニコニコでのそのコメントとかね、その番組に対して、まあ打てるんだけどさ、それが、トルネで撮ったやつを動画を見るとそこにニコニコのねそのコメントが流れるの。だからまあ今までだとねニコニコ動画で公式チャンネルとかでさアニメとかねアップされて、でそれ見るの楽しいのよ。やっぱりみんなのコメント見ながらねアニメ見るの好きなんで、だからそういう意味でまあテレビ見ないでねニコニコ動画とかばっかり見てたんだけども、これが普通にテレビでねそのトルネで撮ったものがねニコニコの、ね、コメントが見れるんだったらそれでいいよねって、さらに、ね、画面でかくて綺麗で見れるし、なおさらいいなと思って、でさらにこれは今まではまあ言ったらアニメっていう部分だったらねニコニコ動画でじゃあ見てもいいしテレビで見てもねこれでトルネでねコメント流れるからいいじゃんって話なんだけど、これでトルネのすごいところはそのアニメだけじゃなくてバラエティ番組とかでもそのチャンネルごとに実況のコメントが入るから、だからバラエティ番組もみんなのコメントを見ながら、見れるんだよね。これって今までなかったからさ、ニコニコ動画でアップされてる公式のものってアニメばっかりだからさ、バラエティ番組とかってアップされないからさ、そうするとねえみんなのコメントを見ながらバラエティ番組が見れるってすごいいいなと思って、これでちょっと俺もなんかテレビいいんじゃないって思って、だからね少しテレビ離れしちゃってる人いると思うんだけど、こういうのを使うともしかしたらまたテレビが面白く感じるかなって、もうちょっとねやっぱりコメントが流れてないとね少し物足りなくなっちゃってる部分があるんだよなと思って、なのでぜひよかったらニコニコ動画とかね好きだけどテレビ離れしちゃっててでプレステ3持ってるっていう人いたらね、トルネとか、あと、まあ、他にネットワークとかも使えるね、ナスネってありますけど、まあ、どちらか使うとね、ちょっと楽しいテレビライフが、まあ、年末ね、ありますから、ちょっと年末年始のね、テレビとかも見れたりとか、あと年始はまた新しいね、アニメ始まりますから、そういうのもね、録画もできるしっていうことでね、いいんじゃないかなと思うんだけど、結構ね、まあ、普通にね、そういうの使っている、機械使ってる人は知ってるかもしれないけど、まあ、一番組、だいたい30分とするじゃない、アニメ。で、通常モードで録画じゃなくて、3倍モードみたいな、少し画質落ちるやつでね、録画しても、30分で容量1ギガぐらい使うのよ。だから、 まあアニメで、これ多分残り150ギガぐらいは残ってると思うから、まあ、150話ぐらいは録画できるかなと思うんだけど、まあ、あとはね普通の市販で売っているあのハードディスクとかにもね移動することはできるみたいなのでね、まあ、ちょっとうまく使っていきたいなと、まあ、そんな感じのね、だから年末年始はね少しいつもはね実家帰っちゃってテレビとかねあんまり見れないんですけど、好きな番組とかね、なんか紅白がやってたりとかよくわかんないなと思って、まあ今年もね水木奈々とか出るからねそこは見たいなと思ってるんだけど、だからねちょっといくつか番組ね撮って、で実家から帰ってきたらねそのみんなのコメントと一緒にねちょっと見ようかなと、そんな風にね思っている感じかなっていうところ。じゃああとねお便りいただいてるかな、ラジオネームがどれかしら、ラジオネーム、山猫舞台さん、間に合ったわっしょい、高速ぶっ飛ばしてきたぜ、話の流れが全く分かりませんが、どうやら今パルさんのアヌスに極太バイブが入っていると予想しています。今年3本の指が入るくらい嬉しいぜっていうね、お答えいただきましてありがとうございます。いやもう入ってたらこんなに喋れないから、痛いしか喋れないから、エネマグラだってねそのアナルに入れて、なんでしょう、前立腺を刺激するね器具ね、これだって親指ぐらいの大きさですよ、太さ。これでもね、ラジオの放送中昔一回入れましたけど、もう痛いしか言ってないんだからさ、これがね極太バイブね、3本の指が入るぐらいのものだったらさ、俺もう避けちゃうだからさ、ね、そんなんね無理ですからね、生放送中さすがに極太バイブは無理かなとね。もう少しピンクローターぐらいだったらね今度入るかもしれない。やりたくないよ、放送中にマイクの音にさ、マイクが音拾うわけでブーブーブーつって、それもう無理だからね。まあまあまあよかったですね、それでね高速ぶっ飛ばしてね無事事故なく、ね、帰ってきたということでね、まあもう終わりますけどね、終わりかけですけどもね、間に合ってよかったですねってところだね。じゃあそんなんで、あとは特にあとなんかあったかな、今週他喋りたかったこと、そうだな、今週送別会、会社のね職場の人の送別会があってね、またお酒飲んじゃって、今週なんか3週連続で酒飲んでるなと思ってさ、で結局なんか調子のいいことばっかりってまた酔っ払って、だからね居酒屋のね店主にね、お前調子いいことばっかり言ってんじゃねえぞってね怒られちゃうんですけども、まあ大体その気持ちが分かって、ただやっぱりねいいんじゃない、そういうのもね、こうやってラジオをねやってるわけですからね、そんなやつが普通に真面目なことばっかり言ってたんじゃね大変なことですから、調子のいいことばっかり言ってもいいんじゃないって、でこれが許される、ま、キャラっていうかそんな感じもすると思うのよ。やっぱりねパッと見今ね映像見てる人いると思うんだけど、できそうな感じがちょっとするでしょ、仕事とかね、やっぱりねちょっとハゲ上がりつつもメガネかけててね、そんな感じだと少し仕事できそうな感じはするんだけど、でもできないと、けど、まあ、やるときはやると、本当にピンチのときだけはなんかやるじゃない、わかんないけどね、まあ、やるとしようよ、だけどそれでじゃあまともなんじゃないのって思われるんだけども、結局やっぱし何もできないみたいな、そんなキャラだからさ、いいのよ、調子いいことばっかり言っても許されるキャラっていう風なねところになってるから、まあその辺はねまあいいんじゃないかなと、それでね場が盛り上がるというかね、ちょっとドッカンするんだったらまあいいんじゃないかなと、そういうねまあ美味しいポジションということでね、まあこれからもね調子のいいことを言ってね、お酒楽しく飲んでいこうと、怒られない程度にねやっていこうと思いますからね、まあ新年会もねもう来年早々にありますからね、そこでも調子いいことを言ってね、まあ頑張っていきたいとね、そんな感じですね。
童貞ネットアットネトラジ。
それでは、ね、お時間もほど来ましたからお別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとは喋りたかったことなんかをね、つらつらとやっていきたいと思うんですけども、せっかくなんでちょっとね、ユーストリームの方ちょっと見ようと思うんですけども、うん、 まあ、特にね、コメントはね、今日言ってるからね、コメントはね、いただいてもね、ちょっとあまり言えます、読めませんよって話してるからね、皆さんね、そんな、ちょっと、大きく、なんか、気遣いいただきまして、ありがとうございます。ね、ちょっとコメントで、安定のロス化って書いてありますけどね、ほんと今年ね、最後にやっちゃったなっていう、ね、そんな感じだよね。よろしくない。ね。まあまあ、来年もね、早々にロスカットしそうな感じしますけどね。まあ頑張ってね、プラスに持っていけるように祈りたいと、ね、思いますけども。あとは今週喋りたかったこととしては、そうだな、書いてあることとしては、男は筋肉って書いてあるね。まあ筋肉だよねと思って、やっぱりね、男は、昔から、原始時代の頃からさ、やっぱり狩りをして、ね、それで、まあ頑張って生きてきたわけじゃない。だから、結局、腕力というか、筋力というか、やっぱそれが、まず大前提にあるものなんじゃないのっていうこと。やっぱりね、体がね、ちゃんとしてる人はね、自信持ってるよね。なんか、ちょっと自信に満ち溢れてる。で、なんかちょっともやしっぽい人は少し、おどおどしてるというか、自信がなく感じるから、やっぱり、筋肉って必要だよねと思って。程よいね。やっぱりその、体を鍛えるとか、必要だなと思って。で、本当にそれやってもやっぱり筋肉つかないとか、ね、ひ弱な人っていると思うの。そういう人は、ね、ちょっと勉強とかいっぱい頑張って知力を上げるっていう。っていうのがいいかなと思って。現代社会はさ、知力先じゃない。知力があって、で、そこにプラスして部活やったりとか、筋力が上がったりとかって話だけど、俺もう本当に根本的に帰ってね、考えた方が人生としてはいいんじゃないかなと思って。だから筋力をガンガン上げる。ね、それで筋力上げてそれがうまくいかなかった人は勉強ガンガンするっていう方向にしてった方が俺はなんか人生うまくね、だから体育会系の人ってさ結構うまく生きていけるじゃない。そういうこともあるんだなとは思うんだよね。やっぱりね、なんか元気とかさ、やる気とかさ、そういう気合っていう部分がさ体育会系あるからさ、それだけでも、でこれは気持ちだけじゃなくて、やっぱり体も鍛えてるから、そういう自信も出てくるから、俺はね、ちょっと筋力いいかなと思って、来年ね、ちょっとガシガシ行こうかなと思ってね、ちょっとずっと埃をかぶっているね、ダンベルとかありますからね、これをね、ちょっとね、少し使っていこうかななんて思っている感じだね。あとは、今週他ね、喋りたいことっていうのは、意外と、ちょっとね、喋っちゃってたね。で、あとね、俺も他、ちょっとお便りまだいただいてたからね、ちょっと読んでいこうと思うんですけども、お便りが、ラジオネーム、ガオガイガーさん。こちら。パルさん、こんばんは。平成のオナニーマスター、ガオガイガーです。パルさん、僕はオナニーマスターなので、数年前にビニーを通過しています。先週ね、オナニー最前線のコーナーでね、ビニール袋を使ったオナニービニーを、ね、紹介したんですけども、こちらのね、関係です。で、パルさんならとっくにこなしてると思っていたのに残念です。僕は普通のビニール傘では微妙だったので、ビニールの傘袋を使っていました。傘袋は、カサカサして痛そうと思うかもしれませんが、そんなことはないです。これから雨の日に、店に入るときは、うっべー失敗した後、一芝居打って一枚持ち帰りましょうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。やっぱりね、もうオナニーマスター、ね、ことガオガイガーさん、ね、やっぱりこういうビニーぐらいはね、もう、まあ通過してますよね。通過儀礼ですかね、そんなのね。まあ、俺はやったことなかったからね、本当に、こんなね、このラジオやってるのおこがましいかなと思うんですけども、まあでもそんなやってるやついねえからっていうね、ビニー。何ビニーって話だけど、まあ、先週もちょっと話したんでね、詳しくは、過去のね、第262回のね、放送を聞いていただけると詳しくね、説明してるんですけども、まあ、普通のスーパーの袋なんかをね、お肉とか買った時にね、使うそのビニール袋を、まあ、ガムテープでちょっと貼って、で、そこのね、ビニールにお湯をね、ジャーって入れて、そのね、まあ、隙間にね、チンコを挟んで、で、その水圧でね、オナニーするっていうね、素敵なオナニーなんですけども。まあまあ、やってる人そんな多くないと思うよ。ね。もう、だから、オナニーマスターと豪語してる人に対してはね、 ビニーの話していいと思うけど、普通の一般人にビニーは絶対通じないからね。これは気をつけていただきたいと思うんですけどね。で、普通のもビニール袋ではなく、ビニール傘。ビニール傘どうやってやんだよって話なんだけどね。チンコ。じゃ、あのさ、ビニール傘、わかんないね。どういう風にやるんだろう。だって、チンコをどこかの隙間に入れるとかしないといけないのに、ビニール傘って細長いじゃん。これでどうやってチンコを隙間に入れるのかちょっとね、構造的にわからないんだけども、なんかあるんでしょう。ビニースペース、傘袋。ね、これで検索するとね、多分出てくると思いますから。ちょっとね、後で調べてもらえ、調べたいと思うんですけども。でね、やっぱり雨の日なんかはさ、お店入るとね、どこでも、まあ、傘をね、店内そのまま持ってっちゃうと、ね、なんか店内が水浸しになっちゃうからっていうことでね、絶対入り口に、その、ビニールの傘袋が、ビニールの傘袋だよね、ね、が置いてありますからね、これをいくつか、ね、一枚引っ張って、で、入れようとして、で、やっべーと、ね、べー失敗したーつってね、で、ちょっと三沢風にね、地獄の三沢風に言って、それで、何枚かもらってくるっていうね、そういうことで家帰ってね、ちょっとウキウキな、ね、もう、霜、ね、夜のね、もうちょっと傘の方がね、ちょっと立っちゃいますからね。まあそんなんで、まあオナニーをね、まあちょっと充実させるのもね、いいんじゃないかなと思いますから、まあどんどんね、やったことないオナニーっていうのはね、していくのもね、一つ人生がね、なんか潤っていくというかね、なんかいいかなと思いますからね。まあそんなのもね、ぜひやったことないよって人いたらね、ぜひビニーね、そしてそのビニールの傘袋、これもね、ちょっと挑戦してみてはいかがかなと思っております。で、あとね、その先週、ビニーの情報をね、くれたね、右手専用内場さんの方からもね、ちょっとメールいただいてますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、右手専用内場さん。パルさん、こんにちは。この前、ビニーに、もう一度、お風呂の湯船の中で挑戦してみました。最初は右手でよいしょよいしょ、息子が成人したらビニーに変更。すると最後は両足が痙攣するくらいの快感でした。しかしその後ビニール袋の処理が大変。実家済みなので普通にゴミ箱へ捨てるわけにもいかず、悪いなとは思いながらもコンビニの袋に、ユニセフしてきましたよ。これで世界のね、世界の病める息子たちも立派に独り立ちできますね。それに味を占めた僕は、新たな境地を目指して、広大なネットの海へ乗り出しました。どんぶらこどんぶらこと、漕いでいくと、ある耳寄りな話を、先住民から聞きました。何でもある音声を聞くだけでいけちゃうとか、それを彼らは催眠オナニーと呼んでいるらしいのです。しかしさらにあの手この手で聞き出していくと、いくつか欠点が。1、M 気がある人じゃないと成功しにくい。2、病みつきになると最悪精子、精子垂れ流し状態になる。僕はなんだか怖くて挑戦できません。オナニーマスターパルさん、パル内藤さん、ぜひ挑戦してその戦果を教えてください。僕はパルさんのようなオナニーマスターを目指してまだまだ後悔を続けていくつもりですというね、お答えいただきましてありがとうございます。まあ俺みたいなにわかのね、にわかなオナニーマスターね、ハリボテのオナニーマスターですけどもね、まあぜひ目指していただけるとね、嬉しいなと思うんですけども。でもそんな俺もこのね、ビニーは知らなかったんですけども、催眠オナニーは知ってるんです。そして過去にもこのラジオでね、リスナーの方からね、催眠オナニーありますよ、どうですかって言われるんだけど、怖いんだよね。この2つ欠点入れていただいてるんですけども、 M 気がある人じゃないと成功しにくい。俺は結構 M 気があるから、まあ問題ない。ソフト M ね、自称ソフト M だからね、まあ問題ないと思うね。基本的にはもう夜ね、寝てて、でふとね、目を覚まして起きたら女の人がもうまたがっていると、ね、もう地上に侵されていると、ね、そういうのを想像しておぎんおぎんになっちゃうようなタイプですからね、完全に M っ気なんですけども。でこれだから大丈夫。ただ 病みつきになると最悪は精子垂れ流し状態になるというのもあるし、でこれはあんまり知らなかったけども、ただ危ない催眠ってさ、まあ、本来催眠っていう言葉はないってね、昔どっかの小説で読みましたけどもね、松岡圭介っていう、ええ女いい女っていうね、昔伝説のね、深夜テレビがあったんですけどもね、木魚をね、叩くとね、女の子がね、どんどん喘いでいくっていうね、謎な催眠術をかけてね、まあ、そんな、素敵な番組があったんですけどもね、まあ、その人が書いている小説、ね、とかにね、催眠っていう、まあ、言葉はないとか、まあ、そういろいろあったんですけども、まあ、わかりやすくね。で、これ、催眠状態入るとさ、抜けるっていうか、それを解くっていうのが、結構、なんだろう、本当に深く入った場合、危ないんだよね。うまく催眠状態を、ちょっと、解くような形にしないと、ちょっといろいろと、日常生活、支障が出るようなところもあるらしいから、そうするとね、ちょっと催眠オナに手出せないよねと思って。だから、そういう催眠オナにするための導入のね、そういう音声とかもあったりするんだけど、怖い。ちょっと私、そういうのはね、できないんでね、ちょっとね、リスクが高すぎるもの。まあいいのよ。アナルに何かを入れるとか、そのぐらいだったら、まあまあセーフ。ただ、ね、でっかい極太だったり長いものを入れてね、腸を傷つけちゃうとか、そういうのは NG なわけ。それと一緒で、催眠オナニーも、ちょっとね、NG なんだよね。少しその、リスクが高すぎるんだよね。だからその、ね、パイ釣りしてもらって、ね、パイ釣りまではいいんですよ。だからそこからの粘膜の絡み合いとか出てきちゃうと NG だから。そういうね、ちょっと一線、微妙なね、わかりにくい線、ラインがありますけども。そういう部分で、催眠オナニーはそのラインを超えちゃってる感じがするからね、ちょっと挑戦できないのでね、ぜひ、右手専用内輪さんね、催眠オナニー、この話を聞いてもね、やりたいなと、ね、ぜひオナニーマスターを目指して頑張りたいなという心がね、折れてなければ、ぜひやってね、この俺及び、ね、リスナーのみんなにね、ちょっとご報告いただけたら嬉しいなと思っておりますけども、あんまりやらない方がいいんじゃないかなって僕は思うけどね、危ない。ね、本当に深く入った時にね、どうなるかって分かんないからね。それこそね、このね、ビニーやった時にね、そのゴミをね、どうやって捨てようかってね、迷っちゃうぐらいのね、心のね、持ち主なのにさ、もうビニーやったら、ね、精液垂らしながらね、もう母親の前とかにね、もう出ちゃうかもしんないから、でもよく分かってないからね、垂れ流しながらね、今日の晩ご飯なんだっけみたいな、そんななっちゃうかもしんないから、それはちょっと危ないからね。だから、ちょっとね、まあ、せめて一人暮らししてからとか、ただ一人暮らしだとな、その、発見してくれる人もいないからね、もう、普通にね、精子垂れ流しながらさ、学校行ったりとかね、その、職場に行ったりとかなっちゃうかもしんないからさ、ねえ、もうなんか、ね、普通に職場着いたら周りの人が、あれなんか、栗の花臭いな、イカ臭いなって言われて、で気づくとさ、おい、こいつ、ちょっと、精子垂れ流してるぞ、って、ね、なるかもしんないからね。ちょっと気をつけたいところあるから。ちょっと催眠オナニーね、ちょっと怖いな。ね、そんな、ね、ところなんでね。もしやったら、ね、一応ね、教えてくれればね、ちょっとね、読ませていただきたいと思います。じゃあ、あとね、今日喋りたいのは大体終わったので、もしメール、お便り来てればね、ちょっと読んでいきたいと思うんですけども。そうだね、特に、ね、こんな感じで今日はね、もうお便りも全部読み終わったからね、終わりにしようかなと思ってます。で、まあ、今日もね、1時間半ぐらいやっちゃったんですけども、で、来年はいつだい？来年は1月の、ちょっとね、うちもカレンダーがね、あんまりないのでね、わからないんですけども、まあ、ちゃんと問題なくね、1月入ってやりますからね、1月の5日の日曜日、また23時からね、やっていきたいと思います。まあ次はね、映像ないと思うんですけども、まあ今日でも映像あってもあんま、どうだい？カメラの方向いてるわけでもないし、あんまり。だから微妙かなと思うけど、もう少しね、ゆとりがあれば、ね、だ何回もこういう動画を配信しながらね、ラジオやれば慣れてくるのかもしれないけど、やっぱり喋りに集中したいんだよね。そうすると、あんまり映像を流す意味もないのかなと思いつつも、 俺も頑張ってね、来年の抱負、形にね、形にするっていうのがあるから。だから、できる限りね、まあ、頑張っていこうじゃないかと思っての、ね、それの第一歩がちょっと映像配信ですからね。なんで、で、これ今日、喋った内容は、録画してありますから、後でね、ホームページの方から見れるようになってますんでね、チェックしていただければと思います。でもただ、ラジオとしては、多分、ポッドキャストで聞くのが一番いいかなと思うので、ユーストリームだとね、映像があって、声はあるけども、BGM がないとか、音質が悪いとか、いろいろあるからね、やっぱり、まあ、ポッドキャストでね、音がいいものでね、で、BGM とか入った中でね、聞いていただいた方が、まあ、話的には、ね、ちょっと、当社費ね、3.5 倍増しぐらいで面白くなると思うからね。まあ、そんなんでね、まあ、ちょっと、少し、おまけ程度にね、考えていただけたらと思います。それで、あと、一応、このラジオ終わった後に、ちょっとユーストリーム、ね、まあ、雑談ではないけども、軽くね、少し余韻の時間をね、作りたいかなと思いますからね、生放送、まあ、ネトラジで聞いてるよって人いたらね、ユーストリーム来ていただいて、で、ユーストリームで見ていただいてるよって人いたらね、このままちょっと残ってていただけると、少し、お話できるのかななんてね、まあ、反省会に近い感じになると思いますけどもね。で、ただその、今回の放送としてね、録画するのは、ここのね、まあ、さよならっていうね、いういつものところまでで切っちゃいますから。なのでね、そこから先はね、またね、今度ということで、まあ、そういう後日談とかね、そういう、まあ、反省会とかね、見たいなって人いたら、また次回ね、動画配信するときにね、ユーストリームとかね、見ていただければと思いますから。そのぐらいしかね、生放送で聞いたりとか見たりするメリットないからね、せめてと思ってね、ちょっとお話ししていきたいと思いますんでね。じゃあ、そんなんで、まあ、1時間半ぐらいね、まあ、今年最後の放送ということでね、5周年、ね、もう長いね、時間経ってるかと思いきやね、もうほんとあっという間だったなと思うんですけども、またね、次回、6年目、ね、突入ということでね、まあ本当に1年ぐらいで終わっちゃうかなと思ったんだけど、なんだかんだでね、続いてますから、まあ来年もね、まあ、ちょっと忙しくなっていけばいいなと思ってはいるんだけど、その中でもね、ラジオはまあまあやっていこうと思っているのでね、よかったらまた来年もね、懲りずに付き合っていただければと思います。それではね、今日もね、長いお時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではね、この辺でね、お別れしたいと思いますんでね、なんかちょっとフレーズが違うとね、いつもなんて言ってたかはちょっと忘れちゃうんですけどね。まあ、そんなんで、今日もね、ご視聴ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよならー。